ドキャスト JP は国産木材を製材している私たちが日本の林業や製材業、木材についてもっとたくさんの人に知ってもらうため情報発信を行う番組です。パーソナリティは私山本と、坂さんです。よろしくお願いします。ちょっと更新が、滞っておりました。一月ぐらいちょっとサボっておったんですけども、二月近くなるか。まあ、第7回ということになります。今回もですね、佐賀さんと私と二人で話してるんですけれども、ちょっといろいろフリートークということで、まあ、地産地消のこととかですね、まあ、そういう話から始まっていろんなことをちょっと話してます。また、こう、何回かに分けてちょっと配信させていただくんですけど、まず第1回目というかですね、今回はですね、まずこう、地産地消的なところの話をね、いろいろ話をしております。それからだんだん少しずつね、話が広くなっていくんですけれども、まあ、まずはですね、お聞きいただきたいと思います。今回もですね、今回はというかですね、喫茶店で収録したんですけどもね、まあ割と、うまく撮れたかなと思っております。ということでですね、では本編の方をお聞きください。よろしくお願いします。まずですね、
はい、
購読者がね、息減りましたね。
息
減りましたね。
ええ、
やっぱり一つにほったかしてたから。
更新をかけてないから。
多分ね、そうっす。今ね、128人だったんですよ。
あ、本当ですか。
だいぶ減ってしまった。
あ、最高で何まで出したっけ。
最高で230とかまでいったんじゃないかな。
あ、本当ですか。うん、え、じゃあ50人の子も。でもそれはでも結構変動するじゃん。
うん、
ね、多分ね、そんなに。
うん、多分、まあ、って言っても、うん、iTunes の購読者数なんで、
はいはいはい、
iTunes ポッドキャストの、サウンドクラウドで登録してる人とか、
うん、はいはい、
まあそこで、実際の実再生数とか数でいくと、
はいはい、
また変わるんですけど、
はいはい、うん、
まあ、ほんでも、似たような
感じ、そうなんですか。
プラスちょっとぐらいにしかならない。
なんか反響的なもんとか。
反響はね。
どうですか、
身
近なところ
は。身近なところはありますね。まず、
あ、
うちの家族とか。
聞いてくれてるんやね。
そうそうそう。うちの、
従業員も
聞いてくれてますよ。この間は、朝礼で僕の代わりに、こういうのをみんな聞いたってくださいって言ってくれるとか。して、うん。そう。あと、そうそう、県の職員さんとかも聞いてくれてたし、
ああそうやね、
うん、そうで
面白いことやっとんなって言ってくれたもん、
うん、
ね、
そうそう、これをね、やっぱり三重県の B 級を PR するわけじゃないけども、
はいはいはい、
三重の PR のこう一部にしてこう、
うん、
なんかね、できればなというふうに、うん、
はい、
そう、あんまりこういうあんまりっていうか少なくとも僕が検索した限りでは、こういうポッドキャストを発信している製材所とか何かさってない。
ないで。
で、はい、こういう形の発信方法っていうのをあってもいいのかなーっていう感じではあります。
うん、そうだね。なんか、こう、うん、業界があまりにもこう、ちょっとクローズドすぎるというかね、特殊な業界にももしかしたら、
そうそう。
僕らはおると、多分思うんで、うん、もうちょっとこう、いろんなことをこう、知ってもらうっていうか、そうすると、もう少しこう、僕ら目的、僕が目的としてるのは、
うん、
いわゆる地域財の普及促進やけど、
はい、
まあ、まさにそういう普及促進につながると、
そうですね。
興味を持ってくれる人がおるとね、
うん、
うん、いいかなって、
やっぱりそうなんですね。なんだかんだ言って杉ね、うちは杉ばっか引いてるし、佐賀さんも杉ただ好きで、
杉が多い
です
ね、
うん、杉を使った建築ってのは、うん、いっぱい出て見えるけども、
はいはい、
杉とか、まあ、ヒノキもそうですけど、もしも地域との関係性っていうのが、
はいはい、
切っても切れないっていうか、 なんですよね。その、まあ、本当は僕としてはいろんな地域あるけどもうちの勝手みたいな感じのところがあるんですけど、はいはいはい、っていうのもその、まあ、ものづくり的な観点からいくと得て増えてとか、
はいはい、
その向き不向きっていうのがどうしてもあって、三重の、その、特に松坂あたりは特に、その、造作材に向いている木を、意図的に今作ってるんですよね。
はいはい。
それはもう、一年二年の話じゃなくて、何十年も前からそういうのを作ってるんですよ。だから、そういうのに向いたものは、松坂あたりとかの木は、いいのはいいんだけど、
はい。
逆に言うと、何でもないような普通の柱とか、普通の梁とか、そういうのは、どうしても値段がちょっと高めになるん
ですよ
ね。当然、それだけの定義をしてやる規約が少し、その、まあ、地域的に相場が高いというか、まあ、他の地域に比べる、他の大きい、例えば九州とか、北関東、東北とかに比べると、まあ、高い。あっちの方がその代わりめちゃめちゃ安い。そう。で、そういう地域性があるっていうのは、僕らはその財務ビジバーに好きな材料出したりとかするから、
はいはい。
なのわかるんですけど、決して一般の人はそうじゃないし、ね、前にも話出ましたけど、ここの、我が地域の学校なり公民館なり建てるときに、はいはい、そこの山を、木がいっぱい生えてる、それを使おうって言ったら、なかなか使えなかったりするっていうね。はい、その、木はあるけども、それを切る人であったりとか、加工機する技術であったりとか、乾燥する技術であったりとか、もう一つ言うと、その、いざこう、工事に言われる手前のこう段階で、その、ブレカットをある程度しておくみたいな。
はい。
たら、もう地域だけではとてもないけど、
無理
みたいなね。
はい。
そういうのがあったりするから、まあだから、その、地域にこだわりすぎるっていうのは危険な感じはするんですけど、はいはい、まあそうは言っても、ね、どこでも杉って生えてるから、どうしてもやっぱり地域との関係性っていうのは切っても切れないのかなっていうふうに思います。
まあ、もちろ ん, なんか林業でね、うん、その地域を活性化させるとか、うん、まあ、地元の木でってなると思う、うん、まあ、もう本当に特に僕らか、まあ、亀山の方、
うん、
だけど、まあ、でもやっぱり杉やったし、はい、もちろんヒノキもあるんやけども、うんうん、でも杉の方がボリュームの方が、
うん、
圧倒的に多い
かな。多いですね。
うんうん、
そうだ、そうだ、ちょっと地産地消的なテーマ。出てきたんで、それはね、僕が前から思ったと話をしたいなと思ったんですけど、その、地産地消ができる地域って逆に言うと限られてるんですよ、まだ。ただ、三重県やったら、木もいっぱいあるし、
うん、
で、加工工場は結構あるじゃないですか。佐川さんのとこ、しかり、
はいはい、
いつもしかりですけど、そんなに製材できるところが、工場があったりとか、
はい、
で、品質、で、その、簡単に製材だけじゃなくて、まあ、品質っていう意味で言うと、まあ、ほぼ品質ってイコールほぼ乾燥品質
です
よね、多分ね。そういうのが担保できるところがある程度ある地域やから、まあ、いいと思うんですけど、じゃあそれが、よその地域って全部が全部同じことできるかって言ったら、なかなか難しいんですよね。うん。その、何県やったらできるできないみたいなのが、具体的にどうあるかってはまた別ですけども、はいはい、じゃあ、全国47都道府県全部に平等にというか、
はいはい、
同じぐらいの能力がある工場が必ず揃ってるかさ、そんなこと。
そうではない。
多分ない。そうでもないし。
全国的に見てもやっぱり三重県は、やっぱりそういう、ある程度技術、いや、その設備投資をしっかりしてる会社が、まあ多いっていうふうに見てええんやろか。
どうなんかな、多いかどうかっていうと、まあ全国平均すると比較的多い方なんかな。
一応はやっぱ林業圏ということで、基本的には三重県の木ってあんまり なんか県外にも出て行ってないような気がするんやけど、
うんうんうん、
一応はそのね、三重県で切られた木は、ほぼほぼ三重県の製材事業者が、あの、製材をしてるんじゃないんやとか、
う
ん、ちょっと僕
その辺は。それはそうじゃないですかね、多分。製材所には流れてはいる。けどそっから、三重県だけで使ってるかって言うと、全然そんなことなくて。まあ、
それはそうそう、ね。
うん。
うん、
そう。三重県だけで使うんだったら、そんだけの建築需要がまずないでしょっていう話じゃないですか。
まあ、今はまあ、有名どころのあの、岡山県にある西粟倉村にしても、
うん
はい、まあ、地産地消では、やっぱりこう、こなされへんので、地産外消やっていう考え方がね。ね
うん。まあ、地域で切って、ね、もう前から思うんですけど、田舎に山はあるんですよ。
はい、はい。
当たり前、当たり前ですけど、そうそうそう山があることか、ところが田舎なわけだから、うん、そう。あの、田舎に山があって、で、都会には山は、ない
です
かね。
まあ、人がたくさんいる。
うん、人がたくさんいるから、住むところがいっぱいやから、その山が豊富にある自然のいっぱいのところが、まあ、ないわね、そりゃって。
うん。で、それがやっぱり、それが理想なのかもしれない。そのね、地産地消の、もちろん大事やけど、そこで、まあ、もちろんその全部使えへんから、あの、いわゆる三重県で、三重県産材を、とにかく、まあ、町へ持っていくということだよね。
うん、そうですね。
うん、
そう。
その時場合にやっぱり持ってきやすいのは内装材かなって思ってるんやけど。
ああ、なるほど、
うん。もしくは家具とか、そういう。
それは、なんでです
か、ね、構造材なんかはなかなか持ってかれへん。
物理的な問題。
物理的な問題もあり。
はい、
どうなんやろうね。あんまりちょっと、そういう発想がないので、
でも、あれですよ。世の中っていうか、全国見たら、一番やっぱり勢力的に強いのは九州材ですよ。
九州材、
ね。九州からわざわざ、この、大分なり、はいはい、宮崎なり、鹿児島までかな、福岡なり。まあそういうところから、東京とかね、そのところに持って行って、
それは、いわゆる商社を通しても出とるのか。
まあ、いろんなルートあるんじゃないですか。実際営業してるっていうのもある。営業で売り込みに行ってるっていうのもあるし、
はいはい、
例えばプレカット工場、一番いいのはやっぱり実的にはプレカット工場に
入っていく。ああ、に入っていくんやね。
で、それは、まあ、商社を通すケースもあるやろうし、材木市場を通すケースもあるやろうし、
はいはい、
まあ、市場って言っても実際には材木商社的な、
はいはい、
本当にマージン数パーセントみたいな、多分そういう世界だと思うんですけど、ものが動いていると。で、意外と九州から東京へ行くルートなんかっていうのは、幹線ルートやもんで、運賃も比較的安かったりするし。
あ、でもそれで勝負できてるところはすごいよね、九州から。
うん。それだけ、九州材なり、まあ、東北もそうなんですけども、材価が安い。
はい、はい。
丸太の一本値段が安いっていうのと、まあ、加えて、量産工場なんですね。
ああ。
工場自体がもうバカで
めちゃくちゃでかいですね。
うん。まあ、僕らの感覚からするとバカでかいけども。
あんまりじゃあ、小さい製材所という、まあそれももちろんあるんやろ
う
けども。
あるんでしょうね。
うん。とはいえまあ工場は大きい。ね、製材工場
が。ね、うちらの佐賀のところの規模の10倍じゃ効かんぐらいの、うん。
はいはいはい。
何十倍、100倍っていうクラスの。
あ、
うん。毎日丸太なんか全部引いてますぐらいの。
なるほど。
多分ね。うん。で、
でも逆に言うと僕らがそういうところと、
うん、
この三重県の製材事情で製材された木材が、
うん、
まあ、対等に競えるとはやっぱり思われへん。
そうですね。絶対無理やって。
そうすると、別、そのなんていうかな、まあ、町の人から見てみる、
うん、
してみれば、どうしても三重県の木を使いたいって思わん限りは、
うん、
もう国産材なら別に九州や東北の木を、まあ、使うというのが、一般的にもちろん、もうな、まあ、なっていくというか、うん、まあ、それも全然ね、なんかまあ、僕ら外材を使うよりは、もちろん国産材の需要にもつながっとるし、
うん、
まあ、そういう選択肢っていうのは、
うん、
そういう選択肢っていうのは、うん、非常に、なんていうかな、まあ、一般的かなと思って、だから、その中で三重の木を選ばれる理由付け、
そうですね。
これがなんかうまくできれば、うん、それこそ三重の木が、いわゆる東京や関東のブランドになることができる、れば、そっちに対しても、まあ、売っていけるというかね。
うんうん、なんか、三重だけじゃないですよ、多分ね。どこの地域でも同じような問題
を抱えてて。そう。だから、もう各全県がライバルみたいな感じかもしれんよね。
まあ、そうですね。どこの地域にも、うちの地域の材料を使ってほしいって多分思っとるわけ。
はい、はい。
うん。そう。まあ、三重県で言うたら、割といろんなところで見ますね。その造作剤とかもそうですけども、
はいはい、
うん、けどもね、それがじゃあ三重の木なり何なりを使う理由になってるかっつったら、それはよくわかんないですよね。
まあまあそうですよね。
うん、その言われるように、それがじゃあ普通に流通しているもので地域限定しないで調達したら、例えば、はいはい、まあ、わかんないです。1万円かかります。けれども、そうじゃなくて、地域限定をして、例えば三重県なり、その、まあ、例えば某県で、自分のところの県で、市の県産材のものを使ったら、
はい、
多分高くなりますよね。1万2000円になりますと。はいはいはい、1万3000円になりますと。
はい、
しかも、品質はこっちの方があんまり良くないですと、
はいはいはい、
天然乾燥ができませんとか、
はいはいはい、
その寸法もある程度規定されますとか、
うん、
でところがまあ全国各地に行くと、1万円でいいし、乾燥は、非常にしっかりしてますと、はいはい、乾燥率何パーセント、はいはい、15% ですとか、うん、で4面ちゃんとプレーナーかかってて品質安定してますとか言ったら、その1月以内に手に入りますとか、
ね、うん、
だけど地域限定するとその一月じゃとても無理ですと、
はいはい、
まあ、これだけの物件で1年はかかりますよ、新たな調達から、
はいはい、
ってだから なっちゃうんです
ね、なって
しまうんですね、うん、だから、はいはい、そこにこう値する、うん、なんていうか理由が本当にどこにあるのかっていうこうなると、
ね、
地域性っていうか、なんていうか、やっぱり地元は地元でないと
はい、
ダメなんだっていう強い意志というか、そこにこう重きを置く予算組というか、
はいはいはい、
ね、そんなのがやっぱりないと難しいですよね。この間僕が聞いてきた話が、あそこは何や、廃棄町、紀北町かな、
はいはい、
の、高速のパーキングエリア、サービスエリア。
ああ、ヒノキで作ってあるところ？
ヒノキで作ってある、
はいはい、そう。
で、まあ、ヒノキで本当にいっぱい使ってあったりするんですけど、
はい、
いろいろね、話聞いて、何でこう、できたの、どうしてできたのかなって考えると、
うんうん、
そこにやっぱね、役所の人の、
うん、
強い意志が絶対あるんですよ。役所の人が、何としてもこれで行くんやっていう思いがあって、うん、
はいはい、
で、それをやるまでに何遍も失敗してきてるって言うんですよ。その、地域の材料を使いたくて設計に織り込んでみたけども、なんだかんで言ってポシャったっていうのを何遍もやってきてるって言うんですよ。
はいはい、
で、半分やってきたから、その、今回は肝入れやるんやって言った時に、もう本当に、佐賀さん2年前言いましたけど、
はい
ね、2年も3年も前から準備をして、いよいよ周到にやって、ようやくできたっていう。
はいはい、あ、そうなんよね。
っていう話なんですよ。
だから、うん、あんなにいっぱい使われてるんで、ね。
そう。で、それでようやくいっぱい使われるって言われたら、うん、それをね、すごくありがたいですからね。
はい、
できたら、できたら。だけど。
できるんやもんね、
そう、頑張ればできるの、うん。ただし頑張らないとできないっていうのがね、やっぱ問題。
しかもそれはいわゆる、そのいう、うん、まあ、そういう市役所の人とか。
うん。
町役場の担当の人が頑張らないとできやんのよね。
そう。
発注者、ね、民間企業が頑張ってもなかなか難しいってことね、うん、製材業者がね。
そう、公共物件やったらやっぱそうですね。うん、発注者で県とか市とか、はいはい、市町村とかじゃないですか。で、その、病院とかね。市立の学校とか、福祉施設とかやったら、
はいはい、
実はこう公的なというかいろんな人が来るけども、うん、その立てる人は違うじゃないですか、
はいはい
ね、そこでだから無理発注、この指名してここに発注かけてみたいなことができる、はい
はいはい、
で自分がここで地元の財をどうしても使いたいなって言ってしまえばそれで取っていくじゃないですか、
は
いはいね、でもそうじゃない公共物件とかだったらそこはなかなか難しいですよね。正当な理由をどこにつけるかとか、
そうですね。
理由っていうのもあれやけど、まあ理由はね、地域やから地域の財を使って当然ですっていう話はつけられるけども、はいはい、
ただでもその地域財を使うことによってコストが上がる
とかね。上がってしまうとね、そう。
うんうん、じゃあその製材とか林業をしてる人にとっては、それいやでも上がってでも地域財を使うべきやってなるかもしれないけど、
うん、
全くそれことに関してない人に関しては。うんいや1円でもや税金なんだったら1円でも安いものにするべきやという意見も絶対あると
思う、ねうん、絶対あるですよね絶対あるし当然そうなって当たり前ですよね
そう、うん、でその辺の調整をどうやってあの市の人らがしてくれるかというところになってくるのかな、
ね、うんだから議会を広めてもらうっていうことしかないのかな、うんなんつうか、ブラックボックス化されすぎているというか、あまりにも複雑すぎるのかな、
うん、だからもう少しこう、今三重県でもこう、小学校から林業の教育をしようということで、動きがありませんか、
う
ん
は
い、
そうですね。
だから結局は、まあ、もう誰もが、ちょっと高ても地域財を使うっていうのが当たり前なんやっていう、いうふうな考え方にとにかくする、そういう地域社会を作らんことには、どうもようならっていう、う
んでもね、地域の材料、うん、地域を活性化するために何かするんであればだそうなるとこう木を使うっていうことと地域を活性化するってことが、はいはい、こうそのままつながってくる
というかイコールになるという
イコールにならないと使われないですよね、うん、だから木やったら何でもいいやっていうところやったら地域関係ないから、はいはいはい、そういうわけでいかないというか、まあ、それはそれでそういう大いに結構なことかもしれないけども、はいはいその辺でね、僕がこう、前にこう、どうしたらいいんかなって悩んだことがあって、
はい。
薄着っていい気ですよ、やけどね。
うーん。
材料はこういうのを使ってますよとか、こういう風な取り組みをして、どういう風な、こう、ものだから、ぜひ使ってくださいなんて、はい、言えば言うほど、なんか、地域性との関連がなくなっていって、
ああ。
うん。あの、ま、なくなって、って行けば行くほど、なんていうかこう、使ってもらうケースは増えるかもしれんけども、
はいはい、
逆に言ったら、その、なんていうかな、でも、うちの地域のものを使いたいって言われた時に、
はい、
やっぱそうですよねってなっちゃうっていうか、はいはい、それ以上すぐ行けないっていうか、なんか、うん、どう転んだらいいのかな、みたいな。
なるほど。そうそうだから、地域財でも、まあ、そうだね。いわゆる三重県の材料を使いたいという人を作っていかなかね、その、この三重県内以外というか、の場所だと、
うん。
うん。
そうですね。それってなかなかないですよ。
なんか、一般的にその例えば東京や大阪、まあ、いわゆる大都市と言われるところの人が、うんまあ、名古屋もそうですけど、はいまあ、こういう国産材で、
うん、
で売りにしてる工務店さんも多分いっぱいあると思うんですけど、
はい、
果たしてその木の産地にどこまでこだわってるのか、
うん、
っていうのってすごく知りたいし、
はい
果たしてその中にこう、三重の木っていうのに、なんていうかな、まあ、三重の木がどこまでそのブランド力があるんか、
うん、
っていうのもなんか。
まあ、それはでも普通に考えたらないですよ。う
ん、僕らが三重県におるから三重の木言うてるだけで。
言
うて
るけど、いや、すごいね。
全国区で行けば、三重の木って別に。
うん。いや、わかりやすい話が、ね、こんなこと言うていいんかわかんないですけども、三重県のアンテナショップの三重テラスっていうのが東京日本橋にあるじゃないですか。 で、そこで、こう、三重の木、三重県の木材を使った、
はい、
木材の PR の日みたいなイベントがあって、で、まあ、出てくださいみたいなこと言われたことがあるんですよ。
はいはい、はい。う
ん。だけど、まあ、実際行った人の話聞くと、うん、こう、まあ、なんていうか、頑張ってようやく人集めをして、
うん、
いろんな身内とか知り合いとかに声をかけて、
うん、
で、なんとか無理無理来てもらったけども、結局なかなか商談にはならないとか、
ね、
うん。それはでも、実際発注される、発注するっていうか、設計したりとか、ね、
まあ、
施工側からしたら、三重の木って何かいいことあるのっていう。そうそう、はいはい。まあ、今の流れで国産材をね、使いたいっていう意味、ところは多分誰かしら持ってるとは思うんですけども、はいはい、じゃあそれが三重県である必要性ってどこにあるの？
はいはい、
うん、むしろそんなことよりも、その品質確保であったりとか、
はい、
デリバリーがちゃんとできてあったりとか、そういう、細かい配慮してくれるかとか、うん、そういうことが多分重要で、そういうことがたまたま三重県やったらそれはそれでいいよねっていう。
ことだよね。
うん。
でもそういう意味では、僕は西粟倉の成功、はい、まあ、成功例、どこまでかちょっとわからないけども、応援したくなるという、
はい、
多分そういう気持ちにさせる、
うん、
多分展開をしてると思うから、まあ、まあ個人ももちろんそうやけども、うん、まあ、やっぱり企業、
うん、
会社に対してのその売り込みというか、うん、っていうのは結構、まあ、すごく上手に。
そうそう、
うん。
三重県の木やったら、使ってもいいかなっていう。
なんかこう、応援したくなる、
うん、
地域を応援したくなる何かが多分、うん、まあ、あるはずないよね、多分ね。
うん、
それは多分ストーリー性やと思うんやけど、うんうん、なんかこう、そうなってきたら、それこそやっぱり選んでくれる。
うん。
うん、で、その、まあ会社がそういう、ね、会社で例えばそういう、三重の木で作った、
うん、
例えば、山さんとか持ってる、ああいう、まあ、奥目ありませ、
うん、うん、
床にこう、
はい、
まあ置くだけで、天然木を味わえるっていう。
うん、
ああいうのをこう、やっぱり体、あそこの三重の木で作ったやつで自分の会社が例えばオフィスをやってれば、うん、もしその人が、じゃあ家を建てようってなった時には、
うん、
その床材を、じゃあどこのを選ぶかなって思うと、やっぱり選択肢の一つに入ってくるんじゃない、うん、ちゃうかなっていうふうに。うん。で、なんかそう、やっぱり、まあ、さっきも話しあった三重の木ってどこが違うのっていうその、
うん、
やっぱりそれって結構重要なポイントで、
はい、
違わへん、結局違わへんので、
うん、
ね、やっぱりあとはもう物語性を付加して、うん、多分山本さんの、うん、まあ、ほんまに乾燥品質も高いし、うん、品質的なことで言うと、
うん、
結構トップレベルに、まあ、言いますやんか。何惣菜。
そうやって言うのでありがたいんですけども、
うん、
逆に言ったら、今僕が考えているというか、ずっとやってるのは、地域性とかじゃなくて、
うん、
その、品質で選んでちょうだいねみたいなね。
はいはい。
ところでずっと、
う
ちの会社としては動いてるんですよ。で、まあ、三重である理由っていうのが、どうも僕にとっては見つけられないので、
はいはいはい、
やったら、品質とか、中身で勝負したいと。
はいはいはい。
うん、いうことでやるんですよ。で、ね、全部が、どこの地域もそれができるかって言ったら、まあ、どうなんかなって気がするんですけど、少なくともそういう道もあるかなとは思った
ので。でも、せっかくというか、僕はだから、もちろん品質プラスだけ大事だけど、それプラスやっぱりその地域 の、
うん、
そのバックグラウンドというか、
はい、
うん、そこを語れることで、
うん、
なんか地域材っていうのは 何パーセントぐらいか分からんけど、はい、物語で僕の中では 70-80% ぐらい、
うん、
品質 30% ぐらいでも物語性が高かったら、うん、それこそ 70-80% 物語性が高かったに、うん、こうウエイト締めとったとしても、うん、その商品が、うん、それは売れていくと。
なるほどね、
うん、そういうもんかなって、
うん、そうかもしれないですね、
うんうん、ちょっと思ってる、うん、まあもちろん品質がいいのに越したことはないんやけどもね、うん、同じ土俵に上がるためになんかそのそういうバックグラウンドみたいなもんが必要なんちゃうかなと、
うんうん、あのねこれ話をするとちょっともうにやらしい感じになるかもしれないですけど、僕は農業はね、
はいはい、
結構それがもう普通になってて、我が地域のやつを、
はいはい、
うちの地域は一番だとは言わないかったけど、うちの地域はこれやるとか、
はいはいはい、
で品質をすごい上げてとかね、
はいはい、
やっててできると思うんですけど、木材というか、まあ、林業じゃないよね、うん、木材に関して言うとまだねそこの段階に行けてないんじゃないかなって思ってるんですよ。品質ある程度確保するのは当然でっていう当然ラインが、
はいはいはい、
割と当然のようにできてないっていうふうに僕は思ってるんですよ。
はい、ということでですね、いかがだったでしょうか、ちょっとまだまだ話続くんですけれども、今回はこの辺で、一旦切ろうと思います、また次回の配信をお楽しみにしていただければと思います、ですね、ではですね、また紹介させていただきます、番組へのコメントはですね、ツイッターからはハッシュタグウッドキャスト JP をつけてツイートしてください、メールの方はですね、メールアットマークウッドキャスト .jp にお願いします。 iTunes へのレビューもお待ちしております。 iTunes から、ウッドキャスト .jp と検索してください、ぜひ登録の方よろしくお願いします。皆さんからですねレビューいただくとですね、我々本当に励みになりますので、ぜひぜひ、レビューとかですね、あとこんな話してほしいとかですね、いうのもどしどしお願いします。あとですね、 Facebook のページもですね開設しております。 Facebook のアカウントお持ちの方は、woodcast.jp で検索してみてください。あとですねホームページアクセスしていただきますと、過去のアーカイブを参照できます。 http://woodcast.jp です。あとですね、これサウンドクラウドというですね、配信、音楽配信、なんて言うんだろうな、YouTube の、音楽版みたいなですね、のに登録してて、それで配信してるんですけどですね、こちらの方でも、こう、購読とか登録とかしていただくことできますのでですね、ぜひ、そちらの方もよかったらよろしくお願いします。ということでですね、この辺で、そろそろ終わっていきたいと思います。はい。woodcast.jp を、お聞きいただきありがとうございました。今回もお送りいたしましたのは、私山本と、坂さんでした。それではですね、また次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。